大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
さて、食、いわゆる食べ物ですね、Food、をテーマにしてトークをお送りしてまいりましたが、さあ、今回はどんな食べ物かというと、あなたも好き、私も好き、多分スーザンさんも好きというものなんですが、I understand you're a great fan of ramen.
I am a great fan of ramen. You're right. I actually grew up eating it. So I mentioned before, I think, that I first came to Japan when I was a child. And it was then that I was introduced to the wonderful world of ramen. and I like noodles of all kinds, but there's something especially satisfying about ramen. Now, when I moved back to the States, we didn't have ramen shops in the area where I lived, but we could buy instant ramen, either in those packs or served in, you know, the styrofoam cups, that sort of thing. So I often ate that growing up as a kid, like after school as a snack or something like that, because it was also something that even a kid could make, just add water, you know. Now, ramen, especially instant ramen, is extremely popular among American university students because it's both inexpensive and really delicious.It's become so popular over the years that, in fact, when the inventor of instant ramen died just, I think it was maybe last year or perhaps within the last 2 years, there was an editorial in the New York Times about him and about the impact that he had in the world over this wonderful, wonderful food, instant ramen. And this, you know, very, you know, elite, I guess, New York Times editorial writer basically wrote a love letter to instant ramen. And I just found that to be really nice, and it really showed just how popular it's become over the years. In fact, one of my favorite Japanese movies is Tampopo, which is a story all about making the perfect bowl of ramen. So, yes, I am indeed a big fan of ramen.
Right. さてですね、今回はラーメンなんですけどね、ラーメンはね、真面目に語ると多分それだけで2時間はかかるなと僕はまあ思うんですが、まあラーメンだけで2時間このポッドキャストやるわけにいかないので簡略版なんですけれども、実は意外なことにスーザンさんもラーメン大好き、 grew up eating ramen って、ラーメン食って育ったっていうのはまあすごいですよね。もちろんアメリカにはですね、日本のように美味しいラーメン屋さんそんなにあるわけじゃありませんけれども、とりあえずインスタントラーメンがあったということですよね。このインスタントラーメン、いろんなタイプがもちろんあるわけですけれども、お湯を注いで3分待つのだぞというやつや、お鍋でですね、具なんか入れて、あるいはカップラーメンで簡単にズルズルできる、まあいろいろあるわけですが、特に大学生の間では、もうインスタントラーメン大人気だったそうですね。今でも、多分今でも大人気なんじゃないかと思うんですけれどもね。で、実は割合に最近のことですけれども、インスタントラーメンの発明者の方がお亡くなりになりました。日本の新聞にもいろいろ報道されて、ご存知の方、覚えてらっしゃる方多いと思うんですが、実はアメリカを代表する新聞、おそらくはまあ日本でも最もよく知られた、どちらかといえば知的な階層が読む新聞かと思いますが、ニューヨークタイムズという新聞が社説で、この偉大なるインスタントラーメンの発明者の死を悼んだ記事を載せたと、まあいわばですね、彼のその功績に対する、まあ言ってみればラブレターのようなものを載せたということを今、スーザンさんですね、お話になったわけですが、同時にスーザンさん自身はタンポポという映画、皆さんご覧になった方もおありかと思いますね。伊丹十三監督でした。まあラーメンを極める、まあラーメン屋、開業してその奮闘ぶりといいますかね。そういう映画でした。実はスーザンさん見てすごく感激したそうです。それは映画そのものの内容だったのか、ラーメン食いたいなっていうことだったのか分かりませんけど、ですね、そのくらいラーメンが大好きというですね、スーザンさん。まあ私もラーメン話し出したら本当大変ですけどね。Just for information、mm-hmm. What's your favorite kind?
My favorite kind? If I had to choose, 味噌ラーメン。
あ、そう。
Yeah, how about you?
shoyu, basic shoyu ramen.
Oh, that's so good too. It's really hard to choose.
どうしても選ばなくちゃならないってことになったら味噌ラーメンだなっていうスーザンさんですけどね。まあ私はやっぱりベーシックな醤油ラーメン。まああんまり豚骨系じゃないやつの方が好きなんですけどね。なんて言っているとどんどん言っちゃいますので、さあ参りましょう。Phrases of the week.
Okay, the first phrase of the week is to chew the fat. To chew the fat. And this means to have a friendly, casual conversation or to talk things over with someone. Now there's a similar expression, means the same exact thing, to shoot the breeze. This one's not related to food, but means the same thing as chew the fat. So for example, Kim came over last night to chew the fat for a while.
さあ、最初の表現なんですけれども、食べ物に関係しているフレーズということで、chew the fat。chew は噛む。チューインガムのチューです。日本語でチューって言うと全然違う意味になっちゃいますからね。チューするっていうのは全然違いますからね。注意してよみたいになっちゃうよね。本当にね。この場合のチュー、C-H-E-W と書いてチュー、噛むという意味です。ね。チュー the fat。fat, F-A-T。これは脂肪という意味の fat であります。で、これはどういう意味かっていうとですね、友達なんかと食べる。おしゃべりするという意味です。で、同じ意味で使う表現で、これは食べ物は関係ないんですが、合わせて覚えておくといいですね。shoot the breeze。shoot は打つの shoot ですね。鉄砲なんか打つときの shoot。と、the breeze。breeze ってそよ風という意味がある breeze です。b-r-e-e-z-e というスペリングですね。shoot the breeze。どちらも、まあ、友達とおしゃべりをする、あるいは食べる。食べるなんていう動詞は結構もうおじさんおばさんじゃないと使わないかもしれませんね。で、キムがやってきてて、キムってね、これ女友達、女性の名前ですよね。これもステレオタイプですけれど、まあ、日本語で女三人よればかしましいと申しますけどね。もう女性が集まるともう本当によく喋るっていうのは男でもよく喋るんですよ、もちろんね。うん。でも女性の方が若干長いかなと、うん、ね、いう気がしますけどね。お店なんかランチタイムもう大変ですよ、本当にね。女の人ばっかりですとお客が。もう回転率悪くて儲からないってうちの近所で言ってますけど。でも男もよく喋りますよ。私なんか見ててくださいよ、もう。いくらでも喋りますよ、はっきり言って。ね。Okay, would you repeat it?
Sure. Kim came over last night to chew the fat for a while.
ね。ゆうべやってきてですね。ちょっと、食べりにやってきた、ね、おしゃべりしにやってきたってこういうことですよね。 Alright, what's the second one?
Well, the second one is something that we can use quite a lot in Japan, especially in the big cities. Packed like sardines. Packed like sardines. The image associated with this for me would be rush hour trains in the morning or at night too. Packed like sardines means it's something that's it's a very, very crowded situation. So if you imagine like a canned sardines, how closely they're arranged in the can, packed like sardines. So, for example, I decided to move to an apartment within walking distance of work because I was tired of riding trains packed like sardines every morning.
さあ、この表現は、まあ本当日本でですね、大都会に住んでればもう本当毎日のように使えるですよね。Packed like sardines. Packed like sardines って言うんですけどね、サーディンってのはこれはイワシですよね。で、packed like sardines ってイワシの缶詰なんですよ。それね、もともとの意味は。で、イワシの缶詰を見ると、開けてみるともうぎっちり詰まってるじゃないですか。あの状況であります。ですから、イワシの缶詰みたいにぎっちぎち詰め、ね、ぎゅうぎゅう詰めという意味であります。もちろん、その比喩として使えるところは満員電車ですよね。ということで今の例文ですと、まあ、職場からもう歩いて行けるような近いところに引っ越すことにしたということのようですね。どうしてかというとこのぎゅうぎゅう詰めで packed like sardines で通うね、電車もう満員電車で通うのはもう本当に嫌になっちゃったからとこういうことのようですが、もう一度聞いてみましょう。
I decided to move to an apartment within walking distance of work because I was tired of riding trains packed like sardines every morning
というわけで packed like sardines every morning と、 というふうに言っていましたよね。さあ皆さんの中にも Packed like sardines で今も通ってらっしゃる皆さんたくさんいらっしゃると思いますが、そのぎゅうぎゅう詰めの電車の中でこのポッドキャストを聞いて、ほんのちょっと Packed like sardines の状態から気持ち精神だけでも解放させてあげたい、そんな気がしますよね。さあ、次はどんなテーマが出てくるでしょうか。次回をお楽しみに。 See you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で努力を続けていきたいものですよね。そこで今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのをマスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって言葉で聞くと何だろうと思いますが、まあ実はですね、ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、まあこういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押してそれから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか?
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、まあ一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。